楠田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く。年間約500社を訪問し続けている人事のスペシャリストであり、シンガーソングライターとしても活躍する楠田優が、有名企業の人事を招いて、企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組は日本オラクル株式会社、株式会社ワークスジャパン、株式会社マネジメントサービスセンター、株式会社コーチ A の提供でお送りいたします。管理職の僕があと
はやるから。楠田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く。パーソナリティの楠田優です。今日は前回に引き続きまして、人事の変革とチェンジエージェントです。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。 3M ジャパン株式会社執行役員人事担当、野川真紀子さんです。野川さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
続きまして、 TOTO 株式会社人材本部人材部部長の池田正明さんです。池田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最後に、今回のスポンサーを務めていただいています日本オラクル株式会社クラウドアプリケーション事業統括 HCM クラウド統括本部エンタープライズ営業部部長の小野律子さんです。小野さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日のテーマはウェイの浸透です。早速ですけども、池田さん、
はい、
TOTO さんではこのウェイの浸透というのはどのような形で取り組まれていますか？
はい、私どもの会社はですね、はい、ウェイだけを語るんじゃなくて、まず企業理念、
企業理念、はい、いいですね。
理念っていうのをまず捉えて、はい、で理念を結局どうそれぞれの会社であったり、はい、海外の拠点であったり、はい、実践していくか、それが TOTO ウェイっていう位置づけであります。
なるほど。
はい、うん、でそもそも TOTO の企業理念っていうのは、はい、初代の社長である大倉和親さんから、うんうん、歴代の社長たちに対して受け継がれた言葉、いわゆるものづくりを原点としてしっかりとして継承すべきもの、うん、これは変えちゃいけないものと言われてます。
なるほど。
はい、それがですね、 TOTO の社是であったり、うん、TOTO グループの企業理念として、これ海外のですね、はい、英語とか中国語にも翻訳されてまして、はい、TOTO グループ2万8000人いますけど、はい、毎朝昭和していると。
あ、昭和してるの、
はい、
海外でも。
はい、海外はですね、私も全拠点行ってないんですけど、うん、それぞれの海外の部長が英語でやってますって言ってました。
うん、
日本語では知りませんって私に答えてましたけど。
そうなんだ。
はい、まあ、ただ国内は間違いなく
やってる、
はい、
やってる、
はい、
池田さんのところもやってる、
はい、
人事でもやってるの。
いやいや、もう全拠点ですよ。全拠点の、例えば私どもフロア70人いますけど、うん、まあ、汐留、まあ、1200人それぞれいますけど、はいはい、それぞれのフロアで毎朝一人が前に出て昭和してます。
へー、そうで徹底してるん
だ。はい、もうだからもう血肉になってますよ。
なるほど。ね、で、もう暗記してんだね、じゃあ。
暗記しないとですね、昇格試験出てきますね。
そうなんだ。はい、面白いな。はい、
まあ、そういったものがあって、うん、それをじゃあ、ものづくりとしてどう実践していくか。まあ、私ども、TOTO もですね、うん、1917年度に、17年にですね、設立されまして、はい、もう来年100周年を迎えます。
100年
ですよね。はい、で、第4世代になってるんですけど、やっぱり時代とともに、求められるもの、お客様のニーズとか、はい、いわゆる技術は変わっていきます。うん、それを TOTO 企業理念があって、そういって変えるものに、変えなくちゃいけないもの。うん、これを理念がしっかりしていれば、必ずお客様、うん、いわゆる先人の言葉をですね、引き継ぎながら、TOTO というのはお客様に選ばれる会社になり続ける。
なるほど。
で、そのやり方が TOTO ウェイっていう形で、
なるほど、ええ、
私も人事マンとしてそれを TOTO ウェイを実践してる。
なるほど。なるほど。はい、まあ、そういうことで100年間お客様にね、
そうですね、
信頼されるメーカーとして、ずっと、
はい、おかげさまで、
はい、はい、来られたわけですよね。はいはい、うん、ありがとうございました。さあ、じゃあ続きまして、野川さん、いかがですか？
はい、3M にはですね、はい、アワービジョンといいまして、はい、おそらくまあ企業理念に値するところだと思うんですけども、
はい、
まあ、非常に3つ簡潔で、かつ覚えやすい形でですね、うん、まあ、キーワードはテクノロジー、
テクノロジープ
ロダクツ、
プロダクツ製品
とイノベーション、
うん、イノベーション、
この3つがですね、例えば、ね、うん、社会にあるさまざまな企業様とか、
はい、
まあ、家庭、うん、あとは人々の生活、うん、そういったものに全てにこうアプライされますよと、
はい、
全てをより良いものにするためにこの3つがあります。そのために我々は奉仕しますといったものがまあ英語なんですが、はい、これが 3M のビジョンとしてですね、全世界の社員に対して浸透して、
浸透している
、はい、まあ、新入社員の研修でもまあやりますし、
新入社員の研修日本でもやってるの、それは。
そうですね、はい、まあ、一番大事にするものですよといった形で、うん、まあ、あの浸透させるようなものですね、うん、まあ、それは中途採用のオリエンテーションでももちろんそうですし、つどつど例えば新任の管理者研修でも、まあ、あの繰り返しそのリフレッシュする形でですね、うん、行ったりとかっていったものをまあ必ずまあ前面出すことによって、うん、我々の日々の仕事の拠り所、何か困った時にですね立ち戻るところ、
なるほど、
原点としてあの礎になっているところですね。
なるほどね、はい、うん、ありがとうございます。小野さん、あのオラクルさんではどのような形で進めてらっしゃいますか。
はい、日本オラクルは創業30周年になったところなんですね。
もうそうですか、
はい、で正直言うと、じゃあグローバルのオラクルで一つのビジョンがあるかとか、うん、社員が全員覚えてるかっていうと、うん、ちょっと違っています、うん、というのは各国でですね、はい、そのまあビジョンを作るとか、今ですとビジョン2020といった、まあ、中継の、
はい、
中継のような形でビジョンがあります。
ちょっとそれ少し具体的に説明していただけますか。
はい、ビジョン2020というのは、まあ、今のですね日本オラクルの社長の杉原が言っていることなんですけれども、一つはまあ英語なんですけれども、うん、The Most Admired Company in the Industry ということで、うん、IT 業界で最も称賛される企業になっていきましょうということですね、はい、うん、それからあとは、ミッション85、ミッション85というものがあって、うん、それは従業員満足度のサーベイの結果を、うん、従業員 85% が自分の会社、家族、うん、それから親戚または友達に、うん、この会社を進めたいですよと言えるような満足度の高い会社にするというこの2つを、私どものビジョンに掲げています、
うん、なるほど、ありがとうございます。野川さん、具体的にこのウェイの浸透だとか、まあ、あなたのビジョンっておっしゃってましたけど、人事はどのような形で関わっていくんでしょうかね。
そうですね、まあ、先ほども触れましたけど、折に触れて、
う
ん、まあ、新入社員研修、
そうだね、
まあ、中途採用のオリエンテーション、うん、まあ、あとは新任管理者の研修、
研修の中でやっていくっていうの
を、あのこれ一番我々の大事にするべきものだよっていった形で、まあ、あのリマインドするような形だったり、まあ、解いていくところですね、必ず入れるような形で入れています、ね、う
ん、なるほど、
はい、
マネジメントツールとして現場で使うっていうケースも聞いたことありますけど、その辺は何かありますか。
そうですね、あ、そういう意味ではその、まあ、企業理念という意味ではまあビジョンがありますが、はい、まあ、それをこう具体的に日々の行動に落とし込むところで言いますと、リーダーシップビヘイビアというものがあります、うん、でこれあの時代に応じて名前が変わって、最近の一番最新のものは2013年から導入されたリーダーシップビヘイビアなんですね。でこれリーダーシップというと部下を持つリーダーだけが当てはまるものだというふうにちょっとまあ誤解されがちなんですが、
そうですね、
まあ、別に部下がいない、それいわゆる一般社員であっても
プレイヤーでも、
あのプレイヤーでもまあリーダーシップを発揮するところは往々にしてあるでしょうということで、全社員にですね、でかつそのまあレベルだったりとか、その部下を持つリーダーとして、あるいはインディビジュアルコントリビューターとしてと、うん、いう形でこういうアクションが求められますよっていうのは6つの項目としてあるんですね。
あるんですね。
でこれはあの直接毎年年に1回リーダーシップビヘイビアの6項目がどれぐらい発揮されたのか否かっていうものを一人一人まあアセスメントされる、
アセスメントしてるの、
はい、そういった意味で、
じゃあそれは評価にも
評価に関係されます、
はい、うん、それすごいね。
なんでそれはまあどちらかというと、それが直結して次の年の昇給に紐付くとかではなくてですね、うんうん、もう完全に3Mって我々呼んでるんですが、
3M
社員としてですね、うん、あるべき行動規範にとってどれぐらい発揮してるか否かを見て、でそれをもとにフィードバックをして、うん、じゃあ例えば6つある中でイノベーションというものがあるんですが、はい、これが去年はちょっと残念だったねと、うん、で今年はこういったところにチャレンジしてみようよっていったような、うん、翌年への行動のまあ指針みたいなものにやっていくと、でそれをまあ人事として部下を持つマネージャーであったり事業部全体のリーダーシップビヘイビアの向上といったものをサポートするというような立ち位置になっています、
はい、うん、ありがとうございます。さあじゃあ池田さんの方はいかがですか、はい、
当然あの新入社員とか
新入社員
いわゆる階層別研修の中で、まあ、昇格したタイミングでとか、うんうん、いわゆる新任課長新任部長、はい、それぞれ等々の企業理念とウェイをどう実践するかっていうのは、うん、まあ、教えたりですね、うん、確認したり、うん、自分がどう実践していくかっていうのを、まあ、発表してもらうっていう機会があります。
なるほど。
ただ、まあ、それはまあ更新っていうか、まあ、いわゆる 今はどうなのかっていったところでありまして、うん、先生の先ほどのご質問からいくと、等々って2007年、はい、今の北村社長が経営企画の本部長の時にですね、うん、 大々的にその TOTO ウェイの活動を始めました。
そうなんだ、はい、少しその辺の話を、は
い、でその時にですね、はい、いわゆる TOTO の企業理念というのが制定されまして、うん、まあ、一つ象徴的なことで言うと、うん、5項目があるんですけど、はい、私たち TOTO グループは社会の発展に貢献し世界の人々が信頼する企業を目指しますって言うんですよ。
おー、いいですね。
で、水回りを中心とした豊かで快適な生活文化を創造します、うん、で、まあ、その後いろいろいくつかありますけど、うん、一人一人の個性を尊重し生き生きとした職場を実現しますというのがこの5つ目の、いわゆる私ども人材本部が現場と一緒にどう実践していくかっていういわゆる企業理念であり、これを実践することが TOTO ウェイなんですよね。なるほど。そういったことをやってます、うん、で
それをじゃあ人事は研修だとか
やってます、やってます、
徹底して。
そうですね、うん、でだからものづくりであればたゆまぬ研究が開発により質の高い商品とサービスを提供しますというのが3番目に定められてて、うん、これをものづくりとしてどう実践してるかっていうのが、うんうん、いわゆる TOTO の企業理念を実践したウェイっていうことになるんです。
なるほどね。まあ、ある意味マネジメントツールになってるね。
なってます、なってます、はい、うん、なるほどね、ですんでそういったことをですね、まあ、ちょっと2つ今日ご紹介したいのがあって、はい、それをですね、うん、全社 CS 大会いわゆるカスタマーサティスファクションという形で
顧客満足度向上、
はい、それをどういうふうに間接部門では実践したのか、販売部門では実践したのか、
販売部門ものづくりはなんか分かるけど間接部門はどうなんだろう。
間接部門ね難しいんですけど、ね、例えば私どもで言うとダイバーシティをどう推進していったとか、
なるほど、
いわゆるあの健康管理ですね、社員の健康管理、
健康管理、
はい、それをどうしたいか、はい、うん、あと、まあ、いわゆるファイナンス関係であると、うん、決算とか等々のいわゆる会計制度の透明性とかですね、うん、
なるほど、
そういったところをちゃんと何かしら実践の場はあるわけです、
うん、コーポレートスタッフでも実践の場はある、
うん、それがもう徹底してる。これがですね、うん、社内の CS 大会という形で9月から11月にかけて全社で行って、うん、
なるほど、
まあ、全国大会というところで最優秀賞が、これをですね実は海外でも等々やり始めてるんですよ。
あ、そうなんだ、はい、すごいですね、
でそこの優秀者が、まあ、等々グループの全社大会にも例えばインドネシアであったり、うん、アメリカであったり、うん、中国の方がいらっしゃって発表する、
発表する、
はい、でみんなでそれを称え合うっていうのがあります。それともう一つ、
それはもう次のね、はい、来週の番組のエンゲージメントにもつながるん
で、そうです ね、はい、それとですね、会社が今グローバルに、うん、お客様満足度で、うん、いわゆる TOTO の最新の商品、うん、まあ、例えばネオレストの最新型とか、はいはい、どういうふうに TOTO は実践してるのか、あと TOTO はですね、水基金っていうのがあって、はい、地域の人たちと水をキーワードに川をきれいにするとか海をきれいにするとか活動やってるんですよ。そういったところにお金を出してるんですけ ど、それをどう実践したかっていうのですね、うん、TOTO ムービーって作るんですよ、うん、年に4回から5回ぐらい
発行される。それは CSR の一環で、
そう、いや CSR だけじゃなくて TOTO の企業理念をどう実践したかっていうのを、
あ、そういうこと、
はい、いわゆる社長が言うですね、経営方針のビデオをすることは簡単なんですけど、うん、TOTO グループでどう企業理念を TOTO ウェイとして実践してるかってムービーにするんですよ、
うん、なるほど、
海外も含めて。
なるほど。
それを TOTO グループの社員全員が見るんですよ。
お、素晴らしい、
はい、なるほど。そういった形でですね、やっぱり、うん、そう TOTO ウェイがどういうふうに実践してる、されてるかっていうのをですね、うん、まあ、共有している。
なるほど、はい、なるほど、うん、ありがとうございます。さあ、それでは今日はぜひ相互にですね、ご質問もしていただきたいなと思うんですけど、野川さん、池田さんに何かご質問はありますか、このウェイの浸透について。
そうですね、TOTO ウェイの浸透に関してなんですけども、割とそのおそらくもともと作ってる原文って日本語だったりするんだとは思うんですが、これは全世界展開をされている中で、ニュアンスがそれを英訳したり現地の言葉に変えるときすごく難しいものが出てくると思うんですけれども、それどのようにこう、まあ、苦心されて現地の方に伝えられるように、いろいろ苦労話はあると思うんですが、はいはいはい、その辺もしお聞かせいただければ、
は
い、
それはですね、日本は2007年からスタートしてるんですけど、はい、やっぱ海外はやっぱりここやっぱり数年、
数年
いわゆる TOTO ブランドが、うん、まあ、海外で選ばれるっていう中で、うん、やっぱり現地の人たちにも TOTO の企業理念を理解していただいて、
ね、は
い、でそれを実践して TOTO を実践してほしいっていうところで言うと、うん、まあ、野川さんおっしゃったようにですね、その5つの TOTO の企業理念っていうのを訳すときに非常に困ったらしいです。
難しいよね、
はい、で例えば、うん、日本語を英語にするのはですね、英語ってまだ話せる人がいっぱいいるんでニュアンス的にも合ってくる、
はい、
ただ中国語に訳するときに、うん、じゃあ英語に訳して中国に訳すのか、うん、日本語から中国に訳すのは非常にこう、まあ、難しい、
難しい、
はい、そこで苦労されたんですけど、うん、結局ですね、まあ、こんなことがあって、まあ、TOTO の社是で良品っていう言葉あるんですよね。
良品、
いい品っていう、うん、
良い品
ね、これ中国で言うとですね、うん、合格品、いわゆる普通品っていう意味で、
そうなるんだっけ、
はい、へ、で正しい表現は製品、 精度の高い性に品って書いて、これが日本語に近いよって言われて、そういうふうに訳したっていう一つエピソードがあります。
エピソードがあるんだ、はい、わ、だからご苦労するね、
はい、であとですね、先ほどちょっと私言いますけど、企業理念がね、一人一人の個性を尊重しって言った時ですね、それは海外の人たちから言うと、私の将来のキャリアも保証してくれるんですかっていう捉えられ
たりして、なるほど、捉えられる、
はい、それはやっぱり自分が勝ち取っていくものじゃないですか、うん、自分が作り出していくものなんだけど、うん、まあ、いわゆる身分保証してもらえるんですかとかいうふうにちょっと
捉えられたり、国によってそうなるかもしれない、
ね、はい、それはあるんですけど、結局そういうコミュニケーションが、グローバルコミュニケーションができて、ようやく浸透の一歩に踏み出したのかなっていうのは、私どもちょっと担当として感じてます、
うん、なるほどね、だからやっぱ説明していかなきゃいけないんだろうね、そうですね、一つ一つね、それも人事の役割が必要ですね、は
い、いや、もうそういった意味ですね、私は全然ほとんど英語話せないんですけど、まあ、小野さんご存知のように、すぐ外国の方と仲良くなれる、いや、それはですね、TOTOの友人として、 TOTO の仲間として、もうウェルカムです、大歓迎、
なるほど、
まあ、これ社会も含めてたんですけど、まあ、その姿勢を示してやると、あ、池田さんが言ってることってこんなことなんですか、ミスターゲラウェルウェルウェルと何か言うんですよ、まあ、ここまで来たらうちの私の勝ちですよ、
なるほど、なるほど、
この間もドイツの人事部長と話してたんですけど、
ドイツの人事部長と話した、
はいはい、彼はお魚が食えなかったんですけど、最後は食って帰りましたからねこれ全然TOTOウェルの関係なんですけども、まあ、いわゆる
面白いエピソードです、
はいはい、まあ、そういうことなのかなと思ってますね、
なるほどね、
そういった意味じゃやっぱり相手を尊重してあげる、相手を理解してあげるっていうのがまず、まあ、弊社の場合ちょっと企業理念があって、それを実践することが上って定義されてるんで、そういった意味じゃそこら辺が非常に重要だと私は思ってます、
なるほどね、
は
い、なるほどね、野川さんよろしいですか、
はい、ありがとうございました、
じゃあ逆に池田さん、野川さんご質問ありますか、
はいはい、前回にとですね、今回やっぱり 3M さんって言ったらやっぱりグローバル企業、いわゆるアメリカ発っていうか世界を最初席巻して、まあ、日本に上陸したという、まあ、うちは逆じゃないですか、いわゆる日本から TOTO ブランドを発信して、まあ、リージョンナンバーワン、中国での TOTO チャイナ、アメリカでの TOTO USA っていう形で事業展開してるんですよ ね、
そ う、 ですね、
そうすると全くアプローチの仕方が違うときに、まあ、TOTO のことを十分、まあ、野川さん どの程度、まあ、ウォシュレットの大ファンっていうのは分かりますけども、まあ、そのあたりですね、なんかやっぱりアドバイスいただけないかなと、我々やっぱり非常にこうアメリカとか中国に行った時、どうしてもやっぱり社員の人たちにどういうスタンスで接したらいいのかっていうのはやっぱり悩むんですよね、
で
その一番がですね、今私は人材部長で、うちにグローバル人材グループって作ったんですけども、やっぱり小野さんが得意なタレントマネジメントでいうと、いわゆる幹部層からやるんですけど、実は先ほどのいわゆる TOTO ウェイとかいう話になると、現場の人たちをしっかりやってるんですよね、
なるほど、
だからどっちのアプローチも正しいんでしょうけども、TOTO はどちらかというと、もうすべての働く TOTO グループの人たちの満足度から入ってるんですよね、
なるほどね、なるほどね、
そういったところでいくと、なんか、まあ、ちょっと話はちょっとそれますけど、非常にこう 3M さんが事業展開海外、特に中国、アメリカで非常にこう社員に対してですね、大切にされてることってどんなことがおありなのかなっていうちょっとお聞きしたいなと、
うん、3M やはり基本はものづくりの会社で、はいはい、かつそのイノベーションといったものを非常にまあ大事にするので、それは逆に言うと我々は本社がアメリカ で、はい、でそういう意味では逆の立場で日本にあるまあ視点というか視点機能というか
そうです、ね、
あのですよと、でそれでもあの歴史的にはもう50年を超える、
もう50年超えてるんですよ ね、 すね 3M さんはね、はい、上陸っていう言葉がいいかどうかわからないけど
で、おそらくその今でも 3M の中における日本のまあ立ち位置とかプレゼンスがある意味一目置かれているのは、まあ、それは脈々と続けてきた一生懸命の努力の積み重ねでまあ実績を出してきたのはもちろんあるんですが、
はい、
それの立ち戻るとその原点にあるのは、現地の社員 の、 その日々のイノベーションを支える社員の、あのやっぱり現場の声、あるいはその何かをものを作り出そうという好奇心っていうものを非常に大事にしている、まあ、大事にしてくれているというか、本社側もですね、
なるほど、
っていうところは非常にあの私もあの 3M 入ってから非常に日々ひしひしと感じるところですね、
なるほど、
でやはりそのイノベーションに常に投資をしていこうというのは全世界的にあるもうベースにあるスタンスなので、
なるほど、
それに対して何かしらその良いアイディア、昨日よりも今日より良いアイディアを出す社員に関しては、例えばそれがある程度シニアなレベルだろうとジュニアだろうと、尊重をするようなカルチャーがベースに、
尊重するカルチャーがベースにある、
はい、
それこそダイバーシティになるね、
そうですね、で日本初の実は日本で作られたもので全世界に展開しているものもいくつかありますし、
あるんだ、
なのでそういう意味でその 個性というかそのローカルの社員の声、うんうん、あるいはその一つ の, そのビジョンに向かって行われるその求心力のあるその、まあ、イノベーションものづくりに対する貢献というのは非常にこう軽視しない、うん、
なるほど、
というものを非常に大事にしているところですね、うん、うん、はい、
まあ、でも今の話聞いてると 1-3M なんだね。
そうです ね,
多分ね、どちらかというとこうアメリカが本社で日本はこう下に見られがちみたいなイメージだけど、それないね今の話聞いてると ね, ね、あ、それは素晴らしいなと思いますね。池田さんよろしいですか。
はい、ありがとうございます。
小野さん、あのこの2社の方たちに何かご質問ございますか。
はい、2社ともですね、お話を伺っていると、まあ、
名前から
ロゴがこう想像できると言いますか、消費者が例えばポストイットといえば 3M とか、うん、ウォッシュレットといえばトートみたいな形でですね、うん、非常に商品とブランドが消費者にすごく浸透してるんですよね。
なるほど。
そういうものっていうのはこの社員に対するこのウェイの浸透、もしくはビジョンとか、うん、あの社税とか、うん、そういったものが浸透している結果なのか、そこはもう全く関係がないのか、そういったところの内部の方のご意見としてちょっと伺いたいなというふうに思っています。
うん、池田さんいかがですか。
いや、もう小野さんの質問で言うと浸透している結果だと思いますね。
あ、そうなんだ。
はい、あの企業、あの
ウォシュレットっていつ世の中で出たんですか。
1980年ですね。
80年でしたか。
はい、はい、あの戸川純さんがお尻だって洗ってほしいって言って
テレビコマーシャルね、
まあ、いわゆるあの数少ないですね、生活文化を変えた商品なんですよね。
生活文化変えましたよね。はいはいはい、
あのその後にですね、朝シャンっていうのも出てきたんですけど、
朝シャンね、あったね。
はい、朝シャンは、うん、まあ、要はちょっと髪の毛洗いすぎるとちょっとまずいっていうことでまあ女子高生とかね、女子中生で終わったんですけど、まあ多分野川さんその世代だと思うんですけど、あのいわゆるウォシュレットの浸透ってやっぱりすごいんですよね。でやっぱり東南アジアとか中国ではものすごくもう火がついてます。完全にでアメリカでも一部火はついてるんですけど、アメリカってやっぱりお尻とかですねいうキーワードがちょっと NG になってしまって、積極的にコマーシャルが打てないとか、
打てない、
あとですね水があんまり使えないんですよ。いわゆる6リッター規制というのがあって、
6リッター規制、ええ、それ何、
あのいわゆるアメリカのほとんどの州が水を1回あたり6リッター以上使っちゃダメだと。
はい、そうなんだ、はい、それ僕は初めて知りましたね。ま
あ、そのあたりもあってですね、TOTOの技術力、うん、あのまあ、先生たちがご存知のように1990年、私がまだ入社した頃の以前はですね、うん、12リッターか13リッター流してたんです水を。
お、
今先生 3.8 リッターしか流して
ない。え、そうなの。
そうです。
じゃあ今アメリカでも、
アメリカはだからもう 4.8 が標準なんですよね。だから 4.8 以上流すトイレっていうのはあのパブリックでは使えない、公共施設では使えない感じ。
なるほどね、なるほどね、はい、そうすると先ほどのね、あの小野さんの質問から言うと、はい、
それで
ウォシュレットができたっていうのも、ね、やっぱりそのウェイ、
はい、
ウェイの浸透共有によってそれできた。
おっしゃる通りです。で、あのいわゆる企業理念のベースとなった社税というのがございます。
社税ね、
はい、うん、それが TOTO の場合はあの5代目の社長の江添孫右衛門さんが作られたんですけど、うん、愛業姿勢、
うん、
愛と誠じゃないですよ、うん、先生、愛する業に誠に至るって愛業姿勢。
あ、そういうことね。
でその中にですね6つのキーワードがあって、うん、良品と均質、先ほど中国、うん、良品って訳すとき、ね、製品じゃないかという話だったんですけど、うん、それと奉仕と信用で協力と発展なんですよ。
お、
こんなことをですね、うん、TOTO は言い続けてる、
言い続けてんだね、
はい、ですからお客様の期待に応える、裏切らない。
このウェイの浸透ってのは今始まったことじゃないんだな。これ
もう創業だから、先ほど言ったように初代の大倉和親さんから、うん、はい、今の社長の北村窓岡社長までずっと受け継げられてることなんですよ。
はい、重要なんですよね、は
い、そこにですね企業理念っていうのがありますんで、うん、いわゆるそのブレちゃいけないことなんですよね。
ブレちゃいけない、
はい、うん、
それはやっぱ、ね、
それがウォシュレットの開発であったり、うん、私どものお風呂であったりキッチン全て徹底してる、
うん、徹底してる、
はい、
うん、小野さんいいですか。
はい、
ありがとうございます。じゃあぜひ 3M さんはそういうの辺はいかがだろう。
そうですね、ウェイの浸透の結果、うん、まあ、ビジョン、私ビジョンの、ね、言葉で言うとビジョンの証だと思います、うんうん、でもう一つ、あの我々よく最近あのサイエンスアプライズトゥライフというふうに言うんですね、うんうんうん、でやっぱり何かその発見したその技術をどんなところに応用できるのか活用できるのかっていうところをこう考えた結果がまあ商品になってるんですが、うん、まあ、それはもう日々その会社が大事にしているものの理念の具現化されたものが商品になってるわけで、それが例えばおっしゃった通りそのポストイットがあったりだとかっていうのが、まあ非常にその要は会社がまあ 唱えているものについて具現化したものが商品であるという意味では非常にその、まあ、浸透された証なのかなというふうに思います。
なるほどね、はい、うん、はい、それではどうもありがとうございます。そろそろ時間になりましたので、今日のウェイの浸透については、この辺で終わりたいと思います。今日も 3M ジャパン株式会社の野川さん、 TOTO 株式会社の池田さん、日本オラクル株式会社の野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
夜も更けてきた。
今回のお話はいかがでしたか。楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。 HR プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。この番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社、企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン、企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンター、エグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチ A の提供でお送りいたしました。それでは来週もお楽しみに。